さあ今週も始まりました塩原としゆきのしこめんねお、4月25日収録の、第58回ですね。お相手は私塩原です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
はい、木村です。
はい、よろしくお願いします。まだ僕たちは平成におりますよ。令和の皆さん。
すごい、もう何デスゲーム始まる。
令和の皆さん聞いてますか。はい、じゃあゲストを紹介したいと思います。こちらからお願いします。
はい、はい、田辺って言います。
はい、よろしくお願いします。
さっき美穂つけたのに。目崎剛です。
はい、よろしくお願いします。
斉藤浩太です。
はい、よろしくお願いします。というわけで、平成を決めているわけですけど、途中経過いきますか。
そうですね、よし行きましょう。
浩太、斉藤浩太が現在8ポイント。
マジで、
よっしゃ。
目崎くんが4ポイント。木村さんが同じく4ポイント。そして田辺さんは今0ポイント。
惜しいですね。
頑張ってください。
惜しい。惜しい。
コメントおかしいから。コメント全然合ってないから今の状況と。頑張ってください。
頑張りたい。
さあ、早速どんどんいきますよ。
よっしゃ。
平成7年からいきますね。平成7年からの出題。浩太11歳。目崎くん8歳。木村が4歳。ということですね。第15問。パパン。死者13名、負傷者を実に6000名以上出した平成最悪の事件、ホニャララ事件が発生。
はい、
はい、木村さん。
地下鉄サリン事件。
正解です。
ああ、そうか。
正解です。
当然。
はい、地下鉄サリン事件。震災の方で考えちゃった。はい、1995年当時としては平時の大都市において無差別に化学兵器が使用されるという世界にも類のないテロリズムであったため、世界的に大きな衝撃を与えたと。まあ、これは衝撃でしたね。はい、それからすぐ次の問題いきます。第16問。ダダン。平成7年1月17日5時46分。
はい、
木村さん。
阪神淡路大震災。はい、
正解。
やった。
うわ。
手あげて。
5時46分52秒、阪神淡路大震災が発生しました。当時東洋最大の港であった近代都市での災害として日本国内のみならず世界中に衝撃を与えました。こちら犠牲者はですね、6434人。第二次世界大戦後に発生した地震災害としては、東日本大震災に次ぐ被害規模であったと。浩太とかこの時はまだ、
まだ広島。
そうだよね、11歳だもんね。まあ兵庫とか、あの、なんだ、三宮とか、神戸とかあの辺が大打撃を受けたと。まあこれ地下鉄サリン事件と同じ年にあったっていうのはなかなか、
道路が、高速道路、
高速道路が倒れたのがね、衝撃だったね。はい、ありました。そしてこの頃ですね、タレント知事が登場し始めます。東京都知事には青島幸男さんが、そして大阪府知事は横山ノックさんが当選したという、そういう年ですね。はい、野茂英雄投手が大リーグ行ってドジャースに入団したのもこの年です。それから高速増殖炉モンジュでナトリウムが漏洩したあの事故も実はこの年なんですね。そしてテニスのウィンブルドン大会で松岡修造が、日本人男子選手としては62年ぶりにベスト8に輝いたと。松岡さんが本当に本職やって
た。そっちのイメージがないです。
さて、そんなもう本当いろんなことが起こっているこの年なんですが、第17問。ででん。アニメホニャララが放送を開始。10月からテレビ東京系列で全26話が放送され、放送時の視聴率は低かったが、
はい、
木村さん、
新世紀エヴァンゲリオン。
正解。
あ、
はい、です。
すごい、
は
い、
よくわかり
ました。はい、
自我がきっと芽生えた
ね。
すごい。
もうでも4歳とかだもんね。もう放送時の視聴率は低かったが、終了後に斬新なストーリーが物議を醸し、そうですね、最終回ってその1個前ですね。賛否両論の議論を引き起こし、翌々年にはもうすでに劇場版が作られて、漫画版はですね、実は、ずっと続いてて、同じぐらいに始まって、2013年に実に18年の歳月をかけて完結しました。また2020年には新劇場版4部作の最終回が公開する予定の
本当かな
新エヴァンゲリオンが作られているようですね。 はい、じゃあこれサービス問題ですよ。もう
手を挙げとこう。
いいですか。一番最初に入っていた人が答えれそうな気がする。
え、
第18問地下鉄サリン事件阪神。
はい、はい、
木村さん、
どっちだ。でもどっちだ。あ、どっちだ。朝原翔子。
残念。
あ、
答えますか。まだまだ取ってきますか。
まあ取ってきます。だ
って阪神って
言いますね。もう一回いきますね。地下鉄サリン事件、阪神淡路大震災、エヴァンゲリオンの放映開始、平成7年、この年は西暦何年。
はい、
田辺さん。
2000。うん、
一応聞きますか。
違う違う違うって、え、待ってくださいね。あ、違うよバカ。1995年。
正解です。
おお、よくできたね。
田辺の誕生日からマイナス3。
あそうだ、
そうだ、やった。ようやく2ポイント入りましたね。よしってます。はい、皆さん覚えてくださいね。地下鉄サリン事件、阪神淡路大震災、そして 週末を描いたエヴァンゲリオンの放映開始など、この一連のことが起こったこの年は1995年というかなり節目の年なんで、
うん、
もういろんなことが起こった年ということで、はい、絶対覚えておいてください。
やったー。
じゃあそんな1995年、おめでとうございます。まだ全然足りないです
ね。ボーナスだから
2ポイント入りました。お見事、
はい。
そんな1995年の最後の問題ですね。第19問、じゃじゃん、ホニャララが発売。
はい、
はい、
え、
木村さん、
たまごっち。
え、
不正解。
あ、惜しい。
チャレンジャー
だな。
惜しいんだ。
いや、惜しくはない。
惜しくない。
気にしなくていいです。惜しくはない。
はい、
え、
あ、まあ、ポケベル。
あ、それはわからない。答えではないですけど、はい、ブーブーですけど、多分この辺かもしれないですね、ポケベルとかね。発売初日は深夜にもかかわらず、
あれ、
秋葉原でお祭り騒ぎとなった。
はい、
違うな。
コータ、
Windows95。
正解。
おお、95だ。本当だ。
そう、1995年の問題なので、
あ、
この年に Windows95 が発売されて、
すごい、
秋葉原でものすごい並んでみんなが買いました。
やばい、全然わかんない、
は
い、
これ米国のね、マイクロソフト社が開発して、この Windows95 は日本とか、まあ、世界各国爆発的に大ブームになったことにより、これに端を発して世界的にパソコンが大ブームとなり、
うん、
一般家庭に急速にパソコンが普及した。誰でもパソコンが使えるようになったというものすごい、こっから一気に世界が変わったという話ですね。では以上が平成7年、1995年ですね。この年はちょっと西暦で言わせてもらいます。大事な年なのででした。はい、次は平成8年からの問題。コウタが12歳、もう小学校最後の年ですね。目崎くんは9歳、木村さんが5歳の年です。
まだ5歳か、
はい。棋士の羽生善治さんが史上初の七冠独占を達成したのはこの年ですね。それから平成8年からの問題、第20問、ダダン、大阪堺市で大阪堺市で病原性大腸菌ホニャララ、
はい、
目崎くんかな。
O157、
正解です。
よかったのに。
正解。 O157 による食中毒が発生し、
うん、
患者数は9000名を超えました。
なんかさっきの阪神淡路大震災でも思ったんですけど、うん、クイズとはいえ、うん、それでやったって喜びたくない
です。なるほどね。確かにね、ちょっとね、良くないことだからね。確かに。そう、これ堺市が最初なんですね。原因として、あの貝割れ大根が疑われちゃって、厚生省が発表してしまったことによって風評被害をもたらしてしまったと。あの時の厚生大臣が菅さんかな、かが、なんかあの貝割れ大根が安全ですみたいな感じでアピールして食べたみたいなのが確か、なんかよく出る映像だった気がした。直人さんだった気がするんだよね。ちょっと調べてみてください。それから、ザイペル日本大使館が占拠された事件もこの年発生しました。では平成8年からの、第21問、レデン、ホニャララが発売しました。このホニャララですね、 ゲームのみならず、
はい、
お目崎くん
ポケットモンスター、
正解。
おお、
ソルトだと思ってたんだ。
どっかで出るなと思って
た。そうだね、
そうなんですよ。
そうですね、
ポ
ケットモンスター、赤緑が発売されました。このポケモンはゲームのみならずアニメ化、キャラクター商品化、カードゲーム、アーケードゲーム、さまざまなメディアミックス展開がなされ、日本だけでなく国外でも人気を獲得しました。2017年11月現在でポケモン関連のゲームソフトの累計出荷数が全世界で3億本桁がすごいですね、はい、がこれが平成8年のことですね。またこの年国内初の商用検索サイト Yahoo Japan がサービスを開始しました。そういう年ですね。では平成8年からの第22問でてん、11月にホニャララが発売しました。女子高生を中心、
はいはいはい、
あ木村さん、
たまごっち
正解か。
そうか、
どっかでもたまごっちどっかに出ると思
った。同じようなことで脳の作りが一緒、はい、11月にたまごっちが発売し、女子高生を中心に大流行、入手が困難になるほどの爆発的なブームとなり、特にプレミアのついた白色、
あった、
白のたまごっちは9万円台で取引されたというケースもあったらしいですね。プレミアがなんかね、希少価値が高いっていうデマ、まあデマっていうか噂が流れて、
ありましたね、
うん、そんなことはない、生産数は大体同じぐらいなんだけど、
そうなんです、うん、
まあ、いわゆる卵の色ですごい人気だったっていう、うん、こちらのたまごっちの関係ちょっと調べた記事があって読みますね。人気の過熱により慢性的な品薄状態が続き、この生産調整をしてるんじゃないかっていう噂まで流れてしまったと。でバンダイには問い合わせの電話が1日に5000件以上もかかって、バンダイの公式ウェブサイトが1日に1万件を超すアクセスが殺到した。
それのせいで作れる、
まだパソコンがそんなに、ね、インターネットが普及してないくらいでも1万件を超していたと。でバンダイに直接出向いてたまごっちを求める
人
がで、たまごっち欲しさに恐喝を働いたり、
たまごっち狩りみたいな、
はい、
たまごっち
あ、でもあったあった
危ない
です、大丈夫ですか、大丈夫ですか、
あの空気が
空気が
平成の詐欺事件が発生するといった数々の社会問題が報道されました。しかしですね、この1998年に入るとブームが沈静化して、それまでに経験したことがない大ブームに、実は大増産を行っていたバンダイは不良在庫の山を抱えることになり、在庫の保管費などが経営を圧迫し始め、翌年1999年3月にメーカー在庫250万個を処分したらしいです。また不良在庫の処分により約60億円の特別損失を計上し、最終的には実はたまごっち45億円の赤字となっています
。
大ヒットしたにもかかわらず、社内では失敗という声が出ていた。
うわ、
悲しい
悲しい、売れたけどミスったっていう、その前代未聞のこういうヒットになると、やっぱ生産ラインが誰もノウハウがなくてうまく作れなかったっていうことですね。統計が取れなかったと、そんな年でした。それからこの年、映画男はつらいよの主演の渥美清さんが亡くなりました。そしてテレビアニメ名探偵コナンが放送を開始しました。これも平成8年ですね。アトランタ五輪があった年で、あの女子マラソンの有森裕子さんがあの銅メダルを取って、自分で自分を褒めたいというのが流行語になった年ですね。これが平成8年以上、平成8年でした。さあ次は平成9年、コウタ13歳中学に入りましたね。目崎くんは10歳、木村さんが6歳小学校にまだ入ってないのか、はい、次の年か、
次か、
うん、まだ生まれてない
そうなんだ、
お前おっせー
お
っ
せー
お
っせー
おっせ
ーまだ生まれてないで
まだ生まれてない
でおっ
せ
ー言われたことねえだろ
うな、その煽りもしない
、はい、平成9年ですね。山一証券や北海道拓殖銀行などの金融機関の破綻が相次ぎましたね、この年に。それから、あ、こちら問題ですね、平成9年からの問題、第23問、ダダン、神戸連続児童殺傷事件、通称ホニャララ事件が起こりました。
違うか、はい、
目崎君、
違うか、榊原事件、
正解です。その通りですね。榊原事件です。で、僕このことを書こうと思ってむちゃくちゃまた、まあ、何度も調べている事案なんですけど、もう一回調べてたらもうなんかちょっと気持ち悪くなってきちゃったんで、調べたい方が調べてください。あと心臓の弱い方はご遠慮くださいって感じです。結構えぐいです話が。今だともう手記とかがさ出たりとかさ、いろんなあれが出てるから、あの当時の言葉が出てるから、もうなんつうの、内容が克明になりすぎてて、もうすごい今はちょっと見ててうってなるので、はい、見たい方だけ、知りたい方だけ調べてください。それから、ジョホールバルの歓喜、サッカー日本代表がワールドカップ初出場を決めたのも実はこの年なんですね。ドラマ踊る大捜査線が放送を開始しました。同年ですね、キンキキッズがガラスの少年で、広末涼子はマジで恋する5秒前でそれぞれ歌手デビューしました。そんな年ですね。ではそんな平成9年から第24問、同じく事件ですね、ホニャララ事件が起こる。人気テレビアニメポケットモンスター、
はい、あ
ー目崎くん、
ポリゴンショット、
正解。
ちょっと
まあちょっといろんな呼び名があるんですよ。ポリゴンショットでも大丈夫です。ポケモンショックとか、なんか何個か呼び名
ある。聞いたことある。
ポリゴンの回ね。
そうです。
見てた、
はい。見てた。
でも全然平気だった。
全然平気だった。あれ
って光？そうそう、ピカピカ光が。はい、これ
至近距離で2回見たけど平気だった。
その時に、当時に。
当時に。あ、
6歳の時に。
6歳の時に。
大丈夫だったんだ。
大丈夫だった。
人によるん
だろうね。勝ったね。実はこちらですね、第38話、電脳戦士ポリゴンの回でですね、視聴者が光過敏性発作を起こして放送事故になってしまったと。この事件を機にアニメの放送前に、テレビを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れて見てくださいなどと勧告するテロップが流れるようになったという大事件だったんですね。その前に別の放送でもちょっと似たような事象が起こってたらしくて、なんでそうなったのかがちょっとわからないみたいな感じになってたんだけど、このポケモンショックで一気に大量の方が倒れた時に、あ、これだっていう風になって原因が究明されたらしいですね。これ以降のアニメはそのちっちゃい子が見るようなアニメは必ずこの、ね、明るくしてくださいっていうのが流れるようになりましたね。
カメラのフラッシュもそういうテロップ入るようになりましたもんね。
あ、へ
え、フラッシュに、
あ、社会
転とか
入る、確かにそうだそうだ、はい、それが平成8年の、あ、9年のことですね。その他、あのダイアナ元英皇太子妃がパリで交通事故死したっていう、これもだいぶショッキングな事件でしたね。あのパパラッチってさ、その、まあ、いわゆる文春みたいなさ、過激な文春みたいなのが追っかけすぎて、それによってあのスピードを出した車がボカーンっていっちゃったっていう、かなり悲惨な事件でしたね。ダイアナさんってすごく人気のあった、カリスマ性のあった方だったん で、めちゃくちゃイギリスではその精神的ショックが大きかったっていうニュースになりましたね。それからですね、アニメの劇場公開作品が好調でした。名探偵コナンの時計仕掛けの摩天楼や、もののけ姫
ですよ、ね、
それから、新世紀エヴァンゲリオン劇場版、エアー真心を君など、この辺のアニメの劇場公開作品ガンガン出された年でしたね。そして X ジャパンが東京ドームで解散ライブと、この年に解散ですね、はい、では東京はアクアラインが開通したのもこの年ですね、ちなみに、さあそんな平成9年最後の問題ですね。田辺さんはあれですよ
もう生まれちゃう、
もう生まれちゃう、答えないと、これだいぶサービス問題だと思います。第25問、ダダン、ホニャララが増税、
はい、はい、
あ、微妙だな、目崎くんかな、
消費税、
正解、
あ、増税って言われたらまあ
そうだね、
5%、 5%か、うん、
消費税が 3% から 5%
に増えたから、
それがこの年ですね。
小学生にしては衝撃だった、
はい、あなたは消費税 5% からしか知らない
ですね。ずっと 5% から始まったと思ってたんですよ、 3% の時代があると思ってなくて、
私なかったというか別の税だった、消費税制度ではなかったっていう時期もあったということですね。
8% になるし、
今めちゃくちゃいい勝負ですね。
お、
コーダ9ポイント、目崎くん9ポイント、木村さん8ポイント、
うわー、
先生、
先生、
名前が呼ばれなかった、
名前が2ポイントです、2ポイントです。ただしこっからはもうね、知ってることばかりになる、
まだ知らない
まだ時間芽生えてないですか、
まだ時間、
まだボーナス欲しいです、
まだもうダメです 頑張ってくださいね。
ジグが芽生えるまで、
はい、そろそろ来たかもしれない。
iTunes カードを手に入れろ。
欲しい。
さあ行きますよ。ついに2桁平成10年に突入しました。コウタ14歳、目崎くん11歳、木村さんが7歳、そして2月3日節分に田辺さんが生まれました。
おめでとうございます。
なんだ、
そうね、虎年の節分は
あれ、
すごい超強い、超強い、
だこの
追い払われるあれ、
ようやく全員が出揃いましたね。
出揃ってたんだよ、はい、最初から
生まれましたね。いきますね。
お待たせしました、
はい、この年の最初のニュース、元 X ジャパンのギタリストヒデが急逝。ヒデさんが亡くなられましたね。首吊りだったから解散したから、どうなんだろうね。いまだにちょっとよく分かってないっていうことが多いらしいですね。でも今でもやっぱすごい人気というかカリスマ性があって、あの毎年ね、あの何周期とかの時にさ、その母親がツイッターかなんかで言ってた
んだけど、
ありがとうございますみたいなことをね、まあ、今でも来てくれる方がいるっていう、もう20年以上前の話なんですけど、俺もこれね、夕方ぐらいのニュースで家で見てすごいショックだったな、と思って。それから、横浜ベイスターズはこの年38年ぶりに日本一になったと。浜の大魔神佐々木和弘投手が活躍した年ですね。38年すごいね。それから、セガからドリームキャストが発売。
もうドリキャスト
だ。この頃に、ガングロメイクがブームになったあたりが大体この辺ですね。それからこの年はですね、長野五輪が行われた年で、日本はスキージャンプであの金2個を取ったりとか、合計10個のメダルを獲得したと。だから冬季五輪に今までメダルってほとんどなかったんだけど、この年に10個取ったことによって、お、なんか東京オリンピック面白いじゃんって言って結構視聴率が上がったらしくて、そこからみんなあの注目するようになったんだよね。そうで、ジャンプとこの、まあ、まだこの後出てくるけど、そのフィギュアスケートとかが、メダル取れるようになってくると、冬季五輪はむしろ人気のオリンピックになってきますね、うん。それからマイクロソフトから Windows 98が、出まして、日本語版が、同時に、Apple の iMac もこの年に発売されてますね。もう一気にパソコンが革命が起こってる年ですね。そして平成10年からの最初の問題、第26問、レデン和歌山ホニャララ事件。
はい、
コウタ、
何事件？ヒソカレー事件。
正解です。正解です。
林真澄。そうです
、和歌
山、はい、和歌山カレー事件。
またニュースやってますよね、
はい、あ、やってるの。
あれ、なんか特集組まれてただけかな。
なんか、
な
んやってた。
あ、へえ、なんだろう。ですね、7月25日夕方に和歌山県和歌山市で発生した毒物混入無差別殺傷事件。
見た、
はい、地区で行われた夏祭りに提供されたカレーに毒物が混入され、カレーを食べた67人が中毒症状を起こし、うち4人が亡くなってしまいました。被害者、被疑者として逮捕、被告人として起訴された無職の女性、林真澄容疑者、こちら無罪を訴えましたが、2009年に最高裁で死刑が確定しました、という事件でしたね。無差別殺傷だったっていうね。夏祭りっていうその楽しい場でさ、
しかも地域はね、
めっちゃショッキングだった、
すごいね、なんじゃそりゃっていう事件でしたね。
すごいマスコミ煽ってたんですよね。しかも林真澄容疑者が結構取材に来る人たちに水バーンってかけたり
とか、あー、へえ、なるほどね、はい。この年はですね、北朝鮮のミサイルテポドンが三陸沖に落下したという年でもありますね。はい、そして平成10年第27問、夏の甲子園で横浜高校の松坂大輔投手が決勝戦でノーヒットノーランを達成しました。こちら59年ぶり史上2人目でしたね。で、横浜高校は史上5校目の春夏連覇でしたね。さて、この松坂投手、後にホニャララと呼ばれました。令和元年現在でも中日ドラゴンズで現役投手として活躍しているこの松坂投手が、後にホニャララの愛称で呼ばれました。なんでしょう。
なんだっけ。
この問題は何でしたっけ、ちなみに。はい。
あ、え？
この問題。
はい。
木村さん。
え？平成の。平成のなんだろう。
ああ、そうだね。
平成の怪物？
正解。
あった。
そういうこと
ですね。はい。
はい、
なんでもう平成といえばこの人ですよ、はい、松坂大輔です。松坂大輔投手がいかにすごかったかっていうことをちょっと調べたんですけど、この人ですね、公式戦で、高校通算で40勝1敗です。ただの1敗です。公式戦で1回しか負けてない投手なんですね。かつ甲子園っていう大舞台では11登板したうち11勝してるそうです。だから甲子園で負けたことがない。それから松坂投手が3年生で、最高学年になってたから2年生の途中から、うん、3年生が卒業した後の最高学年になってから、横浜高校はその後公式戦で44戦無敗、この記録は未だに抜かれていないです
。すげえ。
最強の軍団だったってことですね。松坂いかに、まあ、松坂もすごかったし、この年の横浜高校はむちゃくちゃ強かったっていう異例の年、まあ、平成の怪物ってことなんで、やっぱ平成クイズには入れておきたいところですね。昭和の怪物はちなみに誰かって知ってる？
野球界で、
うん、あ、江川卓です、ね、あの人が最初の怪物と言われた人ですね。でまだ中日ドラゴンズで現役投手としてやっているので、うん、長い、うん、元気ですよ、おじさんだけど、はい、では同じく平成10年から第28問、これはもう知ってると思いますよ。ほにゃららが7桁へ。
はい、
コータ
郵便番号
正解。
それまで違ったんだっけ。
そうです、5
桁だったん
だ、はい、それまでの5桁から7桁に移行したことによって郵便事業がさらなる効率化を図られました。これが平成10年の出来事ですね。
年賀状とか書いてたはずなのに全然
どういうこと。
はがきの上にさ郵便番号書く欄があるじゃん、はい、あそこは今までは5個しか
5桁
窓が5個しかなかった
の。そうだっけ。そうなんだ。
そう、それが7桁になったことによってもっと細分化されたから、
覚え直した記憶あるもん。
そうそうそう、
ないもん、しょうがない。
その時はまだ年賀状書いてたから
字がないし、
字がないからね。字がないならしょうがない。
そうだったんだ。
いけそうだね。はい、いきますね。じゃあ次の年、平成11年に入ります。コータ15歳、目崎くん12歳、木村は8歳、田辺は1歳ですね。
かわいい、
かわい
い、かわいい。
この年福岡ダイエーホークスが球団創設初の日本一になった年です。それからポケットモンスターは金銀が発売されました。そんな平成11年から第29問、3月、後に累計売上オリコン集計で290万枚を記録するホニャララがリリースされました。この曲、 NHK 教育テレビお母さんと一緒の、はい、目崎くん、
団子さん兄弟、
正解。団子さん兄弟がリリースされました。お母さんと一緒のオリジナル曲として1999年この年に発表されまして、関連のキャラクター商品などが爆発的に売れました。
へー、
そんな年でしたね。
ストラップとかありましたね。
いろんな商品が出たんですよね。便乗する団子とかたくさん出てた。
便乗する団子
もともとだろみたいな。4つのところわざわざ3つにしようと1つも売れるみたいな。
減っちゃったよ。
そういう便乗商法が大量にありましたね。この辺にしておきますかね。ちょっと一旦、はい、結構いい勝負ですね。
そうなんだ、はい、そうなんだ。
まだまだ来週にも続きますので、だから兄弟、団子兄弟、
ドゥドゥ、
答えられなかった、ドゥドゥ、
煽り
な。
じゃあ今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
田辺と
目崎と斉藤と
木村でした。
令和。
塩原敏行のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいな。